お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書3章2節から25節と4章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書3章の学びをしていますが、3章の2節。目を上げて裸の丘を見よ。どこにあなたが共寝をしなかったところがあろう。アラノのアラビア人がするように、道端で相手を待って座り込み、あなたの淫行と悪行によってこの地を汚した。キャンベル・モルガン博士は、偶像礼拝と、真の神様への礼拝の性質について次のような意見を書いています。人間が自分の存在の模範に従って神を作るとき、彼は自分のような神を作る。その神は自分の不完全さを拡大したものだ。その上、人間が自分のために作る神は彼自身の性質に従った要求をするのである。人間は彼ら自身の心の欲望と調和しない要求をすることのない、これらの神々に対して誠実であり続ける。神様が人間を召されるとき、その召しは聖なる神様、純粋な神様、愛の神様の召しである。そして神様は彼らがご自分の高い水準に上がってくることを要求される。神様は人間の性質の堕落にご自分自身を適応させることはおできにならない。神様は彼らのうちにある不純と悪の欲望に同意されることはない。神様は人間を高みに召され、彼らが神様の聖なるご性質との調和に達するまでもっと高く引き上げられる。人類に対する神様の召しは、いつまでもまず純粋であり、そして平和である。まず聖であり、そして幸せである。まず正義であり、それから喜びなのである。エレミアの世代のユダの人々は、深く偶像礼拝に入ってしまったので、その結果、この地にひどい不道徳が起こっていると神様は言われました。目を上げて裸の丘を見よと神様が言われるとき、その場所がどれだけひどい不道徳であったか理解しなければなりません。そこではあらゆる種類の性的な乱痴気騒ぎや酔っ払いのバカ騒ぎが行われました。そのようにユダは道徳的にとても低い水準に沈んでしまっていました。今日の私たちの国も同じようです。至るところが不法と不正直さと堕落した言葉とに満ちています。エレミア書3章の3節。それで夕立はとどめられ、後の雨はなかった。それでもあなたは遊女の死体をしていて恥じようともしない。神様は雨を降らせないことで彼らに対する裁きをすでに始めたと言っておられます。今日でさえも、あの地は乾いています。彼らに一番必要なのは水です。原油よりも水が必要なのです。人々はネゲブで原油を見つけることはありませんでしたが、水を見つけました。でもその方が彼らにとってはずっと貴重なのです。神様の祝福のもとにユダヤ人たちがイスラエルに戻るとき、彼らには必要な水がみんな与えられると思います。さて、エレミアの第二のメッセージにやってきました。 それは三章六節に始まり、六章まで続きます。このメッセージの中で、神様は背信のために人々を非難されます。背信という言葉が、この章に7回出てきますが、それはこの書全体に出てくる数の半分以上です。エレミア書の中には、聖書の他の書全部を足したよりも多く、背信という言葉が出てきます。エレミアとホセアがこの言葉を使っています。背信とは、私たちが通常考えるように、ただ単に後ろ向きにスルッと抜けることを意味しているのではありません。神様は、背信が何を意味しているかを、ホセア書4章の16節で次のように述べています。まことにイスラエルは、かたくなな、目牛のようにかたくなだ。子牛をトラックや荷馬車に乗せようとするのが、どれほど大変なことか想像できるでしょうか。牛たちを渡り板に登らせようとすると、彼らは前足を使ってできるだけ体をこわばらせ、力いっぱい踏ん張るのです。神様の言っておられる背信とは、そういう意味です。また背信、バックスライドとは、神様の道に行くことを拒否すること、神様に耳を傾けるのを拒否することです。そして私たちが目牛と同じことをするなら、つまり私たちの意志を神様の御心に反して逆らうなら、私たちは毎回後ろに下がる羽目になるのです。もし私たちが主と主の御心に反抗するのなら、私たちはただ主からどんどん離れていってしまいます。エレミア書三章の六節。ヨシア王の時代に主は私に仰せられた。あなたは背信の女イスラエルが行ったことを見たか。彼女はすべての高い山の上、すべての茂った木の下に行って、そこで淫行を行った。神様はもうすでに捕囚に連れて行かれたイスラエルから教訓を学ぶようにとユダに命じられます。神様は彼らに、イスラエルは今まさにユダが行っていることを行ったという事実に目を留めるようにと言われます。ホセア書4章の16節には、イスラエルの背信が次のように書かれています。誠にイスラエルは固くなな目牛のように固くなだ。それでも神様はイスラエルがご自分の元に戻るように努力されました。ところが彼らは帰って来ようとしませんでした。その結果として彼らは捕囚に連れて行かれたのです。イスラエルに起こったことは教訓としてまたユダに対する警告となるべきなのです。この章の一節には、しかも私のところに帰ると言っているとありますが、この箇所はむしろ、それでももう一度私のもとに戻ってきなさいと主は言われるという意味合いが強いように思われます。神様は言われます。あなたは売春婦のように振る舞ったが、それでもあなたは私のものだ。もしあなたが私のもとに帰ってくるなら、私はあなたを受け入れよう。だからこそ、どんな放蕩息子も、どんな放蕩娘も、どんな放蕩家族も、そしてどんな放蕩教会も、どんな放蕩の国も、いつでも神様に戻ることができるのです。神様はあなたを受け入れてくださいます。放蕩息子が家に帰った時、彼は父親からどんな拒絶を受けることもありませんでした。でもイスラエルはまだ神様のところに戻ってはいませんでした。彼らは偶像礼拝に陥り、神様は彼らを捕囚に送られました。今神様はユダに向かって言われます。このことをあなた方の教訓にしなさい。エレミア書三章の七節。 私は彼女がすべてこれらのことをした後で、私に帰ってくるだろうと思ったのに帰らなかった。また裏切る女、妹のユダもこれを見た。神様は言われます。私はイスラエルに私の元に戻ってくるチャンスを与えた。帰ってくれば私はもう一度イスラエルを受け入れただろう。でもイスラエルは来なかった。そしてイスラエルの妹である裏切り者のユダはそれを見たのだ。ユダの罪はさらに輪をかけたものでした。ですからユダの捕囚は北の十部族の捕囚よりももっとひどいものだったと思います。その理由は明らかです。ユダはイスラエルの捕囚を反面教師として見ておきながら、そこから教訓を学ぶことを拒否したからです。エレミア書3章の9節。彼女は自分の印行を軽く見て、国を汚し、石や木と貫通した。彼らは木や石の偶像を作りました。エレミア書3章の10節。このようなことをしながら裏切る女、妹のユダは、心を尽くして私に帰らず、ただ偽っていたに過ぎなかった。主の御告げ。ヨシア王の下でのリバイバルは確かに一つのリバイバルでした。そこには何の疑いの余地もありません。多くの人々が神様に立ち返りました。でもそのリバイバルはあまりにも通俗的で、多くの人たちにとって表面的な神様への立ち返り以外の何者でもありませんでした。エレミア書3章の11節。主はまた私に仰せられた。背信の女イスラエルは裏切る女ユダよりも正しかった。神様はユダの罪がイスラエルの罪よりも悪いことをはっきり語っておられます。北の部族には南の部族と同じチャンスは与えられなかったのです。彼らは宮も持っていなかったし、神様の御言葉の写本もありませんでした。ですからユダヤの裁きはより大きいものです。エレミア書3章の12節。言って次の言葉を北の方に呼ばわって言え。背信の女イスラエル、帰れ。主の御告げ。私はあなた方を叱らない。私は恵み深いから。主の御告げ。私はいつまでも怒ってはいない。神様はもし彼らが神様に立ち返るなら、イスラエルをこの地に連れ戻すと言われます。エレミア書3章の13節。ただあなたは自分の咎を知れ。あなたは自分の神、主に背いて、すべての茂った木の下で、他国の男と勝手な真似をし、私の声を聞き入れなかった。主の御告げ。今日大きな問題は、罪の告白が欠如していることだと思います。私たちはもっと真剣に自分の咎を告白する必要があるのです。主はあなたを罪から救うために十字架で死なれたのであって、あなたに新しい性格を与えるためや、あなたを億万長者にするために十字架で死なれたのではないということを覚えていてください。主は私たちの罪から私たちすべてを救うために死なれたのです。主は私たちの違反のために引き渡されました。私たちすべては神様に対してひどく無礼だったのです。エレミアを通しての神様の御言葉は、あなたは自分の咎を知れでした。そしてこの言葉はユダだけでなく私たちにも向けられているのです。エレミア書3章の14節。背信の子らよ、帰れ、主の御告げ。私があなた方の夫になるからだ。私はあなた方を町から一人、士族から二人選び取り、シオンに連れて行こう。 神様はなんと慈悲深いお方でしょうか。15節。またあなた方に私の心にかなった牧者たちを与える。彼らは知識と分別を持ってあなた方を育てよう。もしあなたの牧師が神の言葉である聖書をまっすぐに教えているなら、あなたはその牧師を尊敬し守らなければなりません。16節。その日あなた方が国中に増えて多くなるとき、主の御告げ。彼らはもう主の契約の箱について何も言わず、心にも留めず、思い出しもせず、調べもせず、再び作ろうともしない。その日とは、千年王国のことを指しています。エレミア書に至るまで、私たちはこの光が指しているのを見るのです。曇りの日に外に出ていて、突然日光が雲の隙間から漏れてきて、虹が出たのを見たことがあるでしょうか。エレミア書には全体を通してそのような輝かしい将来の予言が書かれているのです。17節から18節。その時エルサレムは主の御座と呼ばれ、万国の民はこの御座、主の名のあるエルサレムに集められ、二度と彼らは悪い頑なな心のままに歩むことはない。その日ユダの家はイスラエルの家と一緒になり、彼らはともどもに北の国から私が彼らの先祖に継がせた国に帰ってくる。これは小さな宝石のように輝かしい予言です。19節。私はどのようにしてあなたを息子たちの中に入れ、あなたに、親しい地、諸国のうちで最も麗しい譲りの地を授けようかと思っていた。また私は、あなたが私を父と呼び、私に従ってもう離れまいと思っていた。あなたが私を父と呼び、とありますが、イスラエル人は誰一人個人的に神様を自分の父と呼んだことは一度もありませんでした。神様はイスラエルの個人に対してではなく、国に対して父であられました。そして神様は国としてのイスラエルに次のように言われました。出エジプト記4章の22節。イスラエルは私の子、私の遺子である。さらに神様は一度もダビデをご自分の息子と呼ばれたことはありませんでした。神様は詩編89編の3節で、私のしもべダビデと言われました。また神様は一度もモーセをご自分の息子と呼ばれたこともありませんでした。神様は彼をヨシュア記の1章の2節で、私のしもべモーセと呼ばれたのです。今のこの恵みの時代にだけ、私たちは神様の子供と呼ばれています。これらのことからわかるように、私たちには何という素晴らしい特権が与えられていることでしょうか。ヨハネ1章の12節にはこのように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。それ以上でも、それ以下でもなく、ただ単純に主の御名を信じた人々は、神様の子供になることができるのです。どうでしょうか？主はあなたの罪からの救い主でしょうか？もしそうなら、あなたは救われた罪人であるだけでなく、神様の子供なのです。これは何という素晴らしい特権でしょうか？エレミア書3章の22節。背信の子らよ、帰れ。私があなた方の背信を癒そう。今私たちはあなたのもとに参ります。あなたこそ私たちの神、主だからです。主は背信を癒してくださると言われます。もしあなたが背信を重ねているなら、神様は言われます。もしあなたが私のところに来るなら、私はあなたを癒そう。エレミア書3章の23節。確かに諸々の丘も山の騒ぎも偽りでした。 確かに私たちの神、主にイスラエルの救いがあります。詩篇121篇の中でダビデは自分の救いについて次のように述べています。詩篇121篇の1節から2節。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。本当の助け、本当の救いは、あの、もろもろの丘から来ることはありません。救いは、それを創造された主ご自身から来るのです。エレミア書3章の25節。私たちは恥の中に伏し、侮辱が私たちの覆いとなっています。私たちの神、主に対して、私たちも先祖たちも、私たちの若い頃から今日まで、罪を犯して、私たちの神、主の御声に聞き従わなかったからです。ユダは自分の罪を告白しませんでしたが、エレミアは彼らのために彼らの罪を告白し、自分自身のためにも告白しました。あなたは神様のもとに行き、自分がどれほど神様の栄光を受けるに値しないか、と祈ったことがあるでしょうか。私たちは神様の御前に、へりくだる必要があります。ユダは神様の御前に、へりくだることをしませんでした。そのために神様は、彼らを捕囚に送らなければならなかったんです。さて、エレミア書4章の学びに入りますが、私たちは今、神様の御言葉が宮で発見される前の、ヨシア王が改革を進めた時期にいます。しかしこれらは改革であって、リバイバルではありません。この時に起こっていたことはとても浅いものでした。ヨシアは誠実で、確かに神様に向かって動き、ヨシア王はエレミアに耳を傾けました。でもエレミアが預言の中で彼らに致命傷を与えたにもかかわらず、人々は純粋には神様に立ち返ってはいませんでした。私たちは今、エレミアが語った二つ目のメッセージを見ています。この二つ目のメッセージは三章に始まって六章まで続きます。彼は人々の背信を取り扱います。エレミア書四章の一節。イスラエルよ、もし帰るのなら、主の御告げ、私のところに帰って来い。もしあなたが、忌むべきものを私の前から除くなら、あなたは迷うことはない。主はご自分との正しい関係に彼らを連れ戻したいと願っておられます。主は、もし彼らが自分のもとに帰ってくるのなら、彼らをこの地から取り除くことはないと言っておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は背信の民というテーマで、エレミア書3章2節から25節と4章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。